2月も最後の週日となりました。もう少しで新しい年度が始まりますので、この2月、3月というのは何かと身の回りの状況の変化がある月だと思います。また新しい歩みに向けた備えの月でもあります。学生の方は受験を終えて春からの進路が決まっているという方もおられます。また保育園、幼稚園を卒園してから春から小学校に入学するというお友達もいます。うちの祈りと琴葉は昨年の10月に保育園に入りました。一番今下の0歳児クラスに入りましたが、間もなくその上のクラスにですね上がることとなります。社会人の方では職場に変化があるという方もおられるかもしれません。それぞれの歩みの中でこれから新しい歩みが始まろうとしておられる方もおられると思います。そして年度の切り替わりだけに限らず、これからの歩みについてなお祈り求めているという方もおられるかもしれません。皆さんのこれからの歩みが主によって導かれていきますようにお祈りしております。さて、創世記に登場するヤコブもまさにこれから新しい一歩を踏み出そうとしていました。住み慣れたカナンの地を後にし、エジプトへ下ろうとしています。なぜならそこでこれまでずっと死んだものと思っていた最愛の息子ヨセフにもう一度会えるからです。そのために彼は一族と共に出発し、エジプトへの旅をしていたのですが、彼のその足取りというのは軽くはなかったようです。前の章の終わりでは、ヤコブは、私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こうと元気づいていたのですが、人生二度目の約束の地カナンを離れるという大きな出来事に不安を抱いていたようです。私たちはこれから新しい歩みをしようとするときに、これから起ころうとしている新しいことへの期待とともに、どんなことが起こるかわからないという不安が入り混じっています。多くの場合は期待感よりも不安感の方が勝っているかもしれません。このヨセフの生涯を綴った創世記の聖書箇所は、神様のご計画、摂理について教えている箇所です。たとえ私たちが神様の御心に沿って歩もうとしていても、それでもまだ見ぬ将来に不安を覚えるということがあります。なぜなら、神様の御心に沿った道には、必ず平安と祝福が用意されていると知っていたとしても、そこにたどり着くまでに、試練や訓練もまた用意されているからです。今日は、新しい歩み出しを前に不安を覚えるヤコブを通して、私たちはどのように新しい歩みを選択し、どのように新しい一歩を踏み出すべきか教えられたいと思います。もう一度46章の1節をご覧ください。46章の1節を読みいたします。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベエルセバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げたとあります。ヤコブはベエルセバというところに来たときに生贄を捧げたのです。このベエルシェバという場所は、イスラエル一族にとっては非常に重要な場所だったのです。それは、祖父アブラハムがかつて一本の柳の木を植えて、永遠の神の皆によって祈った記念すべきところでした。またヤコブの父イサクが神の臨在を経験して祝福の約束をいただき、ここに祭壇を築き、主の皆によって 祈りを捧げた場所でした。そしてその同じ場所でヤコブもまたここに祭壇を築き、生贄を捧げ、神に礼拝をお捧げしたのです。アブラハム、イサク、ヤコブ、それぞれが神様の臨在に触れて主を礼拝した記念すべき場所がこのベエルセバなのです。イスラエルが世代を超えて神からの祝福をいただいてきた場所です。この時ヤコブは生贄を捧げましたが、この生贄とは何を意味しているのでしょうか。これは和解の生贄と言われるものです。私たちが生贄と言って想像する罪のための全焼の生贄とは違って、和解の生贄というのは神様に動物の生贄をお捧げし、一部は神様にお捧げしますが、残りの部分は礼拝者がその家族と共に分け合って食べる、そのようなものです。罪が許され、神様と和解ができたことを喜び、共に食事の交わりをして、神様からの祝福を分かち合うのです。そしてこの礼拝は、神様への信頼を表すものでもあります。これからの道を神様に委ね、信頼して従っていきます。この身に起こることはすべて神の最善ですと告白して、神のご計画に従っていくことを確認します。そのようなヤコブの信仰が表された、このベエルセバでの礼拝でした。しかし、内心ヤコブには、恐れと不安があったことがわかります。なぜなら、46章の3節で神様がヤコブに、エジプトに下ることを恐れるなと語りかけておられるからです。ですからこの礼拝のうちには、もう一度主の御心をはっきりと求めたいという思いも込められていました。ヤコブは神様の御心が示されば、そこに従っていきたいという思いがあったのです。私たちはどうでしょうか。私たちの信仰生活の歩みにおいて、どのようにして主の御心を求めていったらいいのでしょうか。それはやはり祈りと御言葉です。しかし一つ一つ全ての細かい事柄を占いやおみくじのように主の御心を求めていく必要はありません。世の中の人々は自分の運気を上げるためにその日に着ていく服装まで占いで決めています。どんな色のものを身につけたら運勢が良くなるかとか、どのようなものを食べたらいいかとか、どこに出かけるといいのかとか、まるで一人で何も決められない子供のように、その日の運勢を天気予報感覚で占っています。では私たちが神様に求めるものとは、どのようなこと、どのような事柄に関して主の御心を求めるべきなのでしょうか。すべてのことについていちいち神様に求めていく必要はありませんが、次の事柄についてはしっかりと神様の御心を求めていくべきです。それは、自分に変化が起きる事柄は必ず神様の御心を求めなければなりません。例えば大きなもので言うならば、就職、進学、結婚といったこれからの人生に大きく関わることについては、神様の御心をしっかりと求めていかなければなりません。その選択が自分の人生の進路を決めること、そして自分だけではなく、周りの人や家族に関わることも、主の御心を求めていかなければなりません。そして何よりも、自分と神様との関係を大きく変える可能性があることについては、それが主の御心なのかどうかをはっきりと求めなければなりません。例えば、就職をしようとするときに、私もよく経験しましたが、日曜日に勤務がある仕事は礼拝ができなくなるので選びませんでした。そのようなことは祈らなくても、 神様の御心を求めなくとも、それが私自身にとって神様の御心ではないということは分かっていました。私は学生時代から子供伝道に関わっていましたから、むしろ伝道のために土曜日も月に2回は休める仕事を求めていきました。私たちが何かを選択するとき、これからの信仰生活、教会生活に変化をもたらすものについては、神様の御心を切に祈り求めなければなりません。ヤコブはこれからエジプトに下ろうとしているのですが、それが果たして主の御心なのだろうかという思いを抱きながら、ベルシェバまでやってきて礼拝をお捧げしました。どう考えても、神様から与えられた祝福の地、約束の地はカナンです。しかしその祝福の地カナンに、未曾有の飢饉が起こり、そこで生活していくことが困難になりました。そんな時に、あのヨセフが生きていることが分かり、しかもエジプトを支配しているのは彼であり、彼と共にパロマでもが好意を抱いてエジプトに下ってくるように、車までも用意してくれました。これが神様のご計画だろうと思うのですが、今一つ足取りが重いのです。ヤコブはカナンを離れてエジプトに下るということに不安があったのです。なぜなら、アブラハムの時代からカナンを離れエジプトに下るという時には必ず問題が起こっていたからです。また、46章の後半に出てきますが、エジプト人は外国人を嫌います。特に彼らの職業としていた羊飼いは忌み嫌われていました。ですから住む場所も問題となってきます。彼らの住む場所の問題、職業の問題、人種間の問題がそこにはありました。問題はそれだけではありません。エジプトには異教の神々がありました。それら宗教の影響もあります。それは神様と自分たちイスラエル一族の信仰に関わる非常に深刻な問題でした。そればかりではありません。エジプトに住むようになると、エジプト人とイスラエル人との雑婚の恐れもあります。イスラエル人の結婚に関する問題がありました。そして一番の不安は、父祖アブラハムに与えられていた予言です。イスラエルの子孫たちがやがてエジプトで大きな試練を受けるということが予言されていたのです。ですからたとえこれが神様の導きと感じていても、本当に約束の地を離れて、エジプトに下るべきだろうかとヤコブは悩むのです。何よりも、このことに関しては、直接神様からの語りかけをいただいていませんでした。時に私たちは、その決断をするときに、選択の猶予、選択の時間を迫られることがあります。長期にわたってじっくりと祈り求めることができるものもあれば、飢饉の時のように早急な選択をしなければならないこともあります。しかし、御心を求める祈りがなされ、主の御心に従っていきたいという歩みをするならば、神様は必ず私たちをご自身の目的と計画の中に導き入れてくださることを覚えたいと思います。しかし逆に、私たちの思いがどうあれ、神様がそこに積極的に導こうとされるときには、主の御心に抵抗することはできません。ニネベの町に行くことから逃げたあの預言者のヨナも、最終的には神様の御心の道に連れ戻されました。神様が積極的にその道に導こうとされているときは、神様からの働きかけがあります。 ヤコブがベールシェバで神様に礼拝を捧げた夜、主は幻の中で彼に語りかけられました。46章の3節。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。主はヤコブに現れ、エジプトに下ることを恐れるなと言われました。私はそこであなたを大いなる国民にするからと祝福をされたのです。ヤコブがエジプトに下ることが主のご計画であり、主の御心であるということが分かりました。しかし、私たちの歩みとはどうでしょうか。これが御心だと分かったら、その歩みはもう平安でしょうか。これからどんな困難が待っているかわからない中にあって、この道を行くことに全く不安がありません。主の御心の道を行くのですから全く平安ですと言えるでしょうか。ヤコブもそのような思いだったと思います。エジプトに行くことを恐れるな。あなたを祝福するから。そのような神様の御心が示されました。しかし、依然と宗教の問題、結婚の問題、そして職業や人種の問題、住む場所の問題、何よりも与えられていた、やがてエジプトにおいてイスラエル人たちが苦しみを受けるという予言、そのような神のご計画がありました。神様は、これが私の御心だと示して、それじゃあ、あとはよろしくと言って、方向だけを示して、私たちが御心の道に頑張って歩むことを、天の上から見ておられるお方でしょうか。そして、時々私たちが、死の道からそれそうになったら、天から痛みや苦しみを与えて、道を修正されるお方でしょうか。それでも、道を離れていく者は、もう仕方ないと言って、その者は、脱落者として、見放してしまうのでしょうか。私たちの神様は、ご自分の道を示されるだけではなく、その道を一緒に歩んでくださるお方です。46章の4節。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。このように主は言われるのです。どちらがいいでしょうか。不安があるけれど、神様と共に御心の道を歩んでいくというのと、自分の好きな道を行く、これだけは絶対に譲らないと言って、神様の御心よりも自分の意思を優先して歩むのと、どちらに平安があるでしょうか。たとえ不安があろうとも、主が示してくださった道を行くならば、主ご自身があなたと一緒に歩まれると約束してくださるのです。では逆に私たちが主の御心を無視して自分の意思を優先して歩むとき、主はその道を共に歩んではくださらないのでしょうか。決して神様は私たちを離れず、私たちを見捨てないお方です。しかし主の御心を無視して自分の思いを優先させるとき、私たちの方が神様から離れていってしまうものです。そして自己実現の道には平安はありません。先ほどの就職活動の話の続きですが、仕事を探しているときに求人を見ると、興味がある職種がことごとく日曜勤務があることに絶望した時期がありました。だったら自分は一体何をやったらいいのかと悩んでるんです。自分のやりたいことを優先するか、神を礼拝することを優先するか、そのような選択の時に、私たちが立ち止まって考えなければならないのが、私たちは何のために生きているのかということです。私たちが生きていく上では、働くこと、仕事というのは大切です。私たちの生活のために、衣食住の必要を満たすために、 私たちは働かなければなりません。しかし私たちの生きる目的は仕事ではありません。私たちキリスト者の生きる目的は神の栄光を表すことにあります。その神様の御心を理解するならば、何をしても、どこへ行っても、主がその道を共に歩み、祝福を注いでくださるのです。話を戻しますが、主はヤコブに、私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上ると約束をしてくださいました。たとえ不安があろうとも、主が示してくださった道を行くならば、主ご自身があなたと一緒に歩まれると約束してくださるのです。ヤコブはすでにこの神様の約束は経験済みでした。一度カナンを離れた時に、ベテルで語られた主の言葉がありました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。今回の語りかけは、以前の時よりも、より具体的に、より現実的に語りかけてくださっています。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上ると約束してくださいました。しかも主は、たとえ約束の地、祝福の地カナンを離れても、主ご自身が一緒にエジプトに行ってくださるという驚くべき守りの約束をされるのです。天地万物の創造主が、この世に一人しかおられない、唯一誠の神様が、ヤコブと共にエジプトに下り、ヤコブと共にエジプトで過ごし、彼と共にエジプトからまた導き上ってくださると言われるのです。この点、日本の神々はどうでしょうか？日本の神は地域限定の神、土地限定の神ではないでしょうか。山に祀られた神は山からは出ません。神として祀られた木や岩もそこから動くことはできません。お地蔵さんもひとたび置かれた場所から一歩たりとも動くことはできません。日本の神はご神体が神社にあるので、神社から出ることはありません。かえって人間の方が旅をしてそこまで行ってご利益を求めなければならないのです。地に縛られたご当地限定の神が外国に行く者を守ることができるのでしょうか。異国の地でまた異教の地でその力を発揮することができるのでしょうか。イザヤ8章8節にはインマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がると言われています。イスラエルの神は、私たちのこの日本においても、私たちクリスチャンと共にいてくださる神様です。そしてどこへ行っても、私たちと共に歩み、どこを歩んでも、私たちを守ってくださり、ご自身の道に導いてくださることを覚えたいと思います。そして神様が共に歩まれるというのは、隣でそれを見ているだけではありません。その道のりを、スタートからゴールまで温かく見守っておられるというのではありません。神様はその道を行く過程を導いてくださいます。自分の道は自分で切り開く、自分の力で夢をつかみ取るというと聞こえはいいです。しかし、主の道を歩むというのは自分で切り開いていく人生ではありません。主が伴ってくださる人生です。主が先に道を用意し、主がその道を整えてくださるのです。詩編23編では、主は私の羊飼いと告白されています。主は私を義の道に導かれ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。 あなたが私と共におられますから。あなたの道とあなたの杖、これが私の慰めですと告白しています。羊というのは、いつものどかな牧場で草をはんでいるだけではありません。季節に応じて牧草のある場所を求めて移動しなければなりません。その際、とても険しい山道を通って牧草のある牧場に移動していくのです。時に命の危険をも伴うような、そのような場所を移動して羊たちは次なる牧草地へと出かけていきます。羊飼いは羊の行く道を共に歩むだけではなく、先に先に行って羊の歩む道を整えておきます。羊の通る道にあるつまずきや怪我のもととなる障害を一つ一つ丁寧に取り除き、途中羊を外敵から守りながら進みます。そしてあらかじめ下見をして用意をしておいた牧草地に羊を導くのです。初めて行く道を羊を伴って連れて行くのではありません。事前にその道を行って、どんな障害があり、どんなところを通って、その行く先にはどんな牧場があるのか、しっかりと下調べしているのです。そのようにして羊飼いによって用意されたところには、緑の牧場と憩いの水が豊かに備えられているのです。神様は、イスラエルを飢饉から救うために、先にヨセフをエジプトに遣わしました。そしてご自身の計画によって、イスラエルを伴ってエジプトに登ってくださいました。主の道を歩むというのは、自分で切り開く歩みなのではなく、主の導きに従った歩みだということを覚えたいと思います。今日は、主に従って新しい歩み出しをしたヤコブを通して、私たちがどのように新しい歩みを選択し、どのように新しい一歩を踏み出すべきかを教えられました。ヤコブは、主の導きのもと、カナンからエジプトへと下っていきました。そして、約20年ぶりに、最愛の息子ヨセフと再会をします。感動の再会を果たしたヨセフは、父ヤコブの首に抱きつき、その首にすがって泣き続けたと聖書は記しています。そして、ヤコブはこう言います。もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ヨセフに会ったヤコブは、もう今、私は死んでもよいと、感動ながら言いました。これは、大げさな表現でしょうか。年老いてからのヤコブというのは、何かにつけて自分の心境を死に結びつけて告白しています。ヨセフを失った時には、私は泣き悲しみながら、黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言いました。そしてベニヤミンをエジプトに連れて行かなくてはならなくなった時には、あなた方の行く道中で、もし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだとも言っています。ヤコブにとって死というのはこれまで非常にネガティブなものでした。ヤコブにとって死というのは絶望の象徴であり悲しみの境地でした。しかしヨセフが生きていることを知った後は私の子ヨセフがまだ生きているとは私は死なないうちに彼に会いに行こうと言い、死というのが非常にポジティブな表現に変わってきているのです。死というものが今までの絶望感や悲壮感に満ちた言葉ではなく、希望に満たされているのです。今まで霊的には死んでいたようなヤコブが生き返って、もう一度奮い立たされているのです。そしてヨセフに再会した後の彼は、もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからにはと告白します。これは、ああ、ヨセフに会えてよかったという満足感をはるかに超えた言葉です。彼に再会できたから、もう 思い残すことはないという単純な喜びの言葉ではありません。なぜなら、ヨセフは死んでいたと思っていたからです。いくらヤコブが悲しもうが、いくらヨセフにこだわろうが、死んだものはどうにもなりません。ですから、ヤコブのうちには、どことなく神様に対するやるせない思いがあったに違いありません。なぜ神は自分から最愛のヨセフを奪い去ったのか、そういう思いがあったのだと思います。そういう思いは、神様は自分を愛していてくれているのだろうかという不信感にもつながります。しかし、長年抱いていた、そのようなモヤモヤが一気に晴れたのです。凍りついていたヤコブの心が一気に溶けたような、そのような瞬間だったのです。神のご計画、摂理というのは、感情のない冷え切った宿命や運命のようなものではなく、温かみのある、血の通った、愛に満ちたものだということが、このことを通してわかります。そしていつの間にか、自分は、この神様のご計画の中を歩まされていたんだということに気づくのです。自分の人生に対する神様のご計画の一つの結末を見たヤコブは、祝福の約束の成就を見たヤコブは、もう死んでもよいと感極まっていくのです。私たちもこのヤコブのように地上において神様の恵みを確認しつつ、神様の約束に信頼して走るべき工程を走り終えることができたら幸いだと思います。私たちの生涯、どれだけ神様の約束の実現を見ることができるでしょうか。どれだけの祈りが聞かれ、どれだけの祈りの答えが与えられるでしょうか。私たちの生涯に、どれだけの救いを目にすることが許されているのでしょうか。神様の計画の中を歩むということは、私を愛してくださる神様の愛の御手の中に置かれるということです。この神様を個人的に私たち一人一人に関わってくださる神様として、今日もう一度覚えたいと思います。私たちの神様は確かに生きておられ、そして私たちを愛してくださいます。そういう神様との具体的な交わりをいただくということにおいて、神を知る者にされたいと願います。それではお祈りいたします。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。恵み深い天の父なる神様、私たちの心には様々な計り事があります。しかし、主の御心だけがなると聖書が教えているように、私たちがあなたの最善の道を歩むものとさせてください。私たちには自分の好きなように生きたい、自分の人生を自分で切り開いていきたいというそのような願望があります。しかし、どんなに不安があっても、主が示されるその道を歩めれば幸いだと願います。どうぞ私たちがあなたの御心の道を歩み、またどのような道で、それがどのような道であったとしても、あなたが共にその道を歩んでくださいますようにお願いいたします。また日々の中で、そのような私たちを愛してくださるあなたとの交わりを大切にしていくものとさせてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。